猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは、やっぱり私の一人喋りでお送りすることになります。ご了承ください。まず最初が、私ですね、白くまさんといっちゃんと7月6日にちょっと、ね、新橋の立ち飲みに野暮用があって、ちょっと新橋でお会いすることがあって、ついでだから立ち飲み行きましょうということで立ち飲み行った時の写真ですね。これを日本酒、いつもの立ち飲み屋さんでは、ね、立ち飲み屋さん銀というところではなくて、ちょっとたまには違う立ち飲み屋さん行こうという、ね、同じビルの一つ上の階に、立ち飲み屋さん行ったんですけれども、ワイングラスで日本酒を飲むというちょっと変わった立ち飲み屋さんでしたね。面白かったですね。はい、でワイングラスが映ってます。実は中身は日本酒ですということですね。はい、そして7月7日大バカさんが今晩の一杯ということでインスタグラムに写真をいただきましたが、ホロヨイ冷やしパインということでパイナップルの酎ハイですね。はい、ありがとうございます。そして、7月8日ただ一之輔さんが先日のちょい飲み、3軒目が一番豪華でしたということで、これはその立ち飲み行った時、いっちゃんが3軒目、これ最後にね、ちょっと軽く立ち飲みの後ちょっと美味しい日本酒のお店があるから行きましょうということで、まあ二次会がてら行ったんですけど、まあ、いっちゃんたちは3軒目ということですね。はい、いや、ここ生ガキ食べたりとかね、美味しかったですね。美味しい日本酒飲んだりとか、本当にいい感じのお店でした。はい、おつまみも美味しかったですよ。はい、これ実は白くまさんと以前、下見に行った時にね、たまたま行ったお店で、ここいいねっていうことで結構お気に入りのお店になったところです。はい、続けて先日のちょい飲み、まずは0時から2軒目、その前にすいません、先日のちょい飲み2軒目、ここがスタートですということで、飲みたお酒がほとんど切れてましたわらということで、そのワイングラスで日本酒を飲んだというお店ですけど、まあ、頼む酒で結構私が頼む酒はあったんですけど、いっちゃんとか白熊さんとのお酒がなくて、まあ、代わりはこれですねということで頼んだと、ことごとく切れてましたということですね。はい、そして先日のちょい飲み、まずは0時会と、これ逆順できてますけど、私がちょっと遅れていったので、その前に0時会をいっちゃんと白熊さんがされていたということで、セットメニューでビールを飲まれていたと。プレモルですかね、これね。はい、はい、ありがとうございます。ということで、7月8日にちょっと新橋でちょい飲みをしましたということですね。はい、そして、7月10日大バカさん今晩の一杯ということで、これは何だろう、今晩の一杯はラムオレンジカーニバル限定、上限定ということで、ね、来てますね。はい、カクテルパートナーというやつですね。はい、カクテルですね、ラブのカクテルということです、ね。はい、ありがとうございます。夏向きのカクテルですよね。はい、そして内子太郎さんが今日の一杯、セブンイレブン限定のエビス100シャープ126デュアルスムースということで、これエビスとセブンイレブンが提携してやったやつでしょうね。セブンイレブンでしか手に入らないというやつですけれども、史上最高のエビス、マジうま激うまということで大絶賛ですね。これ私まだね、飲んでないんですよ。この青い、ね、パッケージでシャープ126というやつです。ちょっとこれデュアルスムースってすごい飲みやすいあれなんでしょうかね。ちょっと早めに飲んでみたいなと 思ってます、はい、そして4月11日ただの一之輔さんが丸 N 黒糖三種ということで昇龍一ノ城朝日それから奄美長久保ということでこれは丸 N さんおすすめの3種類を飲まれたということですね。黒糖焼酎焼酎カクテルもということで焼酎100種乗り比べ放題のハベスピというお店のオープンの日に行ってきましたということで焼酎100種類飲み比べという焼酎専門店ですね。これツイッターに写真いただきましたすごいですね。昇龍朝日長くもこれ まさに丸山さんおすすめの黒糖焼酎ですね、はい、で続けてオープンの日に行ってきた喜びの想定が椅子あり日本酒あり生ビールもありましたということで続けてツイッターに写真いただきましたがちょっとなんか長っぽいあれですけどいろいろ写真を撮っていただいたんですけど焼酎だけじゃなくていろいろ飲めるということですね。これちょっとぜひ行ってみたいですね、はい、でこれ多分丸山さんが、一之輔さんに書かれてるのだと思うんですけど続けて丸山さんが黒糖焼酎ミニ情報ということで長雲は見かけたら飲んでおきましょう朝日は一ノ城とか日の龍というサブタイトルのないレギュラーもあり異なった味わいがあります。昇龍は3年ものですが瓶入り7年ものもあり絶品ですということで、ね、おすすめの3種類ということでしたね。これ黒糖焼酎美味しいですよね。私長雲は一度飲んだことあるんですが他はまだ飲んだことないんですよね。昇龍も飲んだかなちょっとあまり覚えてないですね。長雲はめちゃくちゃ美味しかったですね、はい、そして7月12日ただの一之輔さんが覚えておきますとそれに対して覚えておきますというふうにリツイートされています。そして7月16日ケンチさんが島吉通親父ダイエッターは腰痛治療の休息期間となりました。早く治さないと遊びに行けません。この1週間ビールでちょいとオーバーウェイトということでちょっと腰痛められたんですね。大事になさってください。でビールはエビスですよ。エビス三昧だったんですね。羨ましいな、はい、ケンチさんありがとうございます。そして小白さんが今日の一杯サントリークラフトセレクトビターエールいただきます乾杯ということでビターエールクラフトセレクトのビターエールこれ私が出たやつなんでしたっけ緑のパッケージ前からあったやつちょっと覚えてなんか いくつか出たんですよね。で今日の2杯目サントリークラフトセレクトシーズンいただきます乾杯ということでやっぱクラフトセレクトシリーズでこれ赤いやつですね、はい、シーズンというやつですね。はいありがとうございます。そして続けて寺友さんが後ろの食べかけは気にしないでください、今日の一杯アイラモルトですと。おアイラですかちょっとでいかれてますね。何かソーセージをおつまみに食べられたということですね。アイラモルトはアードペクだったんですね、まあ、割とアードペクってね癖の強いやつですよね、はい、美味しいですよね。私も大好きです。アードペクラフロイグとかね、はい、ということでアイラモルトを飲まれたということですね。はいありがとうございますということで、今週のいっぱいコーナーでした、ちょっとね車のディーラーさんに来てるんでいろいろ雑音入って聞きづらかったかもしれませんがご了承ください。もうなんか待ち時間で必死に撮ったところです。はいということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ
てててててててててて
猫のしっぽおきの皆様、どうもはじめまして、ガンダルーです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ
イバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ
イバイバイバイバイバイバイバイバ
イ、はい、この番組は私ミッシー店長が気になっているニュースを常連客のこじたまごさんと緩く語るどんぶりチェーンです。今宵も面白い話を大盛りつゆだくでお出しいたします。
味は私が保証しますよ。
詳しくはラジオで検索、皆様ぜひお聞きください。
ありがとうございました。
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。はい、まずはツイッターからいただいたお便りですが、7月7日、ただの一之助さんが、今日のお昼ご飯、今日はカレー日和、アーユルヴェーダでほうれん草カレーとチキンティッカナンプラスにしましたということで、ただの一之助さんお得意のアーユルヴェーダで、あーナン、チキン、いいですね、チキンケッタ、インスタグラムいただきました。はい、ありがとうございます。はい、そしてで7月8日ケンジさんが、また腰に来た、やってもうた、歩くのもへっぴり腰ということで、あ、腰やられちゃったんですね。はい、お大事になさってください。辛いですよね、私まだぎっくり腰幸いやってないんですけれども、これね、なんか腰に効く運動があるらしいんですよね。確か NHK かなんかでやってたんですけれども、NHK のチョイスだったかな、先週やってた、ちょっとね、少し反り返るような感じの、運動を、ストレッチを軽めにやると、腰がすごく楽になるというのをやってましたね。もし、何か見れるような機会があればぜひご覧になるといいんじゃないでしょうかね。それから7月9日、ただの一之助さんが、朝から最近お酢と黒胡椒で食べるのがマイブームですということで、インスタグラムいただきましたが、これは餃子ですか、焼き餃子を 黒胡椒、粗挽き胡椒ですかね、はい、マイブームということですね。はい、美味しいんでしょうかね。やっぱり私未だにラー油と酢と醤油ですね、はい、試してみましょうかね。ちょっとね、今度餃子やる機会があれば。はい、そしてケンジさんが、整形外科到着、診察待ち、昨年のように理学療法をしばらく継続か、確かに楽にはなる、飲酒の質問一切しないということですね。はい、はい、ありがとうございます。まあ別にお酒が悪いっていうか、まあ控えた方がいいとはよく言われますけれども、まあ、お酒が原因でってことではないんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして4月10日、虹パパ生活さんが、156回拝聴、リゼロ見てます。あ、リゼロからって、これアニメですよね。はい、下着はゲームのみですが知っていますと。下着の最後の怒涛の展開だとリゼロもそんなにグロくないと思いますよと。また近いうちに番組で猫の尻尾の CM 使わせてもらおうと思ってますというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、リゼロ、虹パパ生活さんも見ておられるということですね。ちょっと頑張って見てみましょうかね。はい、なんかまたハマりそうなのか、ちょっとあれなのかって分かんないですけど、まあね、百聞は一見にしかずで、とにかく見てみましょうかね。はい、ありがとうございます。 あとそれから番組でこれちょっとローカルにやり取りをさせていただいて、どうぞどうぞお使いくださいということで、早速猫の尻尾の CM を流していただきました。ありがとうございます。ぜひニジパパラジオの CM もできたら猫の尻尾で流しますので、作っていただければ作っていただけるのを楽しみに待ってますよ。はい、ありがとうございます。そしてクマさんが、150回前編を聞いていただいてます。はい、そして江口小太郎さんが秋葉原のラジオ会館、人工衛星はなかったです、わらわらということで、秋葉原のラジオ会館の写真を上げていただきましたが、これシュタインズゲートの話ですよね、あれ人工衛星じゃなくてタイムマシンがあれじゃないですか、タイムマシンが間違えてあそこにラジオ会館に着陸するはずがぶつかってしまったという設定じゃなかったんでしたっけ、シュタインズゲート、まあ、それを一応タイムマシンとは言えないので人工衛星っていうような形にごまかしたっていう設定だったんじゃなかったかなと思うんですけどね。はい、はい、ありがとうございます。そしてピスケさんが156回前編拝聴というアニメ、僕もどうやらガンダルさんと結構被ってます。春日はとてつもなく名作であると同時にエヴァのようにアニメとして冒険している作品でもあったと思いますというふうにいただきました。ありがとうございます。そうですね、ピスケさんと結構被ってましたよね。ちょっとまたローカルにピスケさんとはツイッターでやり取りをさせていただいて、いくつかね、これも面白いですよということで推薦をさせていただいたんですけれども、まあ、シュタインズゲートを見てみたいなとおっしゃってましたし、それよりもあれですね、カーボイビバップの方が面白そうだということで、先に多分これカーボイビバップを今見ておられるんじゃないかと思いますけど、これ本当にね、とてつもなこれもとてつもない名作だったと思います。いや、春日もね本当に名作でしたよね。これ一時春日のエンディングのテーマがの、ね、踊りがみんなで踊るシーンもね結構ネットで流行りましたしね、すごかったですね。はい、私も一時非常にハマって見てましたけれど、まあ本はもちろん全部読んであれでしたけど、ちょっとね小説の方が少し最後の方で、なかなか出版が遅れてですね、遅れに遅れてちょっとグダグダになっちゃったっていうところがあったんですけれども、まあまあでも一応完結、仮に完結をしたのかなっていう感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。そして7月11日にクマさんが、150回後編を見て聞いていただいてます。一之助、ただ一之助さんも同じく156回の前編と後編を続けて見ていただいてます。はい、そしてただの一之助さんが、夢のアイス、ハチマキがよくできていたわらと、黒糖きな粉あんの、まんじゅうが美味しかったということで、インスタグラムですかね、いただきましたが、これこれ何でしたっけ、トイストーリーかなんかの三つ目の宇宙人ですかね。はい、これグッとあと黒糖のあれが乗っかってるやつですよね。はい、のアイスですけどね、なんか黒糖きな粉あんのまんじゅうが美味しかったということ、これはあれだったんですかね、どこなんでしょうね。トイストーリーということはディズニーランドだったんでしょうかね。はい、ありがとうございます。そして、飛行機で40分、2本潜って日帰り可能な八丈島は最高です。潜り復活したいなということで、いただきました。曇り空だけど、空はなぎという、これ誰かのツイートに対して答えておられるやつですかね。ダイビングですよね。はい。八丈島の。ダイビングのお店かなんかの、ツイッターに対して反応されてるんですかね。それに対してアングラスボイスさんが、コンディションが良い時は2本目が終わったら、明日の朝発の船を予約して明日の飛行機のチケットのキャンセル待ちをします。夕方に1本、ナイトで1本、早朝1本、あとは飛行機に合わせて追加しましたということで、これアングラスボイスさん宛てのツイートだったんでしょうかね。はい、ありがとうございます。 はい、そしてピースケさんが、カーボイビバップ1話見終わりました、はい、90年代のレトロな感じの画面やっぱ良いっすねと。男臭い感じの切なげな描写、これは気になるどころか歯磨きレベルで見て当たり前アニメということで、歯磨きレベルで見て当たり前、なかなか絶妙な表現をされてますが、もう気になるというよりももう必ず見なきゃいけないというアニメだというふうに言っていただきましたが、はい、ありがとうございます。いや本当にね、カウボーイビバップこれおすすめです。すごいスタイリッシュでかっこいい感じですね。ちょっと男臭いって書いておられますけど、これいろんなパターンのストーリーあってですね、コメディ調のものもあったりとか、ちょっと推理小説的なのもあったりとか、ハードボイルド調のもあったりとか、いろんなパターンのがありますんで、まあ見て当時で見てすごく楽しめるアニメじゃないかなと思いますよ。はい、そしてケンチさんが156回前後編拝聴、アニメの話タイトルぐらいは分かるものがありましたが全く理解できずでした、なかなか深いものですねといただきました。そうですね、すいません、全くアニメに興味のない方で大変申し訳なかったんですけれども、まあまあタイトルぐらいは聞いたことあるということだったんですね、ケンチさんも。まあちょっとね、アニメの好きな人にとっては私も猫好きさんもそうですけど、一時期ちょっと非常にアニメ、まあ今でもそうですけど、アニメにハマってる人間にとってはまあなかなか語り尽くせない話題ではあったんですけども、ちょっと偏ってる話題で申し訳なかったです。はい、はい、そしで7月12日にただの一之助さんがお散歩にゃんこということで、これはツイッターあインスタグラムですね。で、お黒白猫ちゃんがじっと、野良猫ちゃんですかね、じっとカメラ目線で見つめてますけど、お散歩猫ちゃんを見つけられたということですね。公園の中かなんかですかね。はい、そして雨の週末、午前中に雨が降っていたのでツイッターで東京ディズニーランドの、TDL の混雑状況をチェックしたら、どのアクションも60分待たずに乗れるというので久しぶりに TDL に行ってきました。東京ディズニーランドランドの方に行かれたということですね。珍しいですね、60分待ちに満たないということで、まあ雨ザーザーだと人少ないんでしょうね。はい、さすがに60分待たずに乗れると、もうラッキーですよね。はい、そしてワンサポーマータイプの抽選が当たった、最前列でゆっくり見れましたということで、ワンサポーマータイム、これいいっすね。これまだ見てないんですよ。はい、あもう最近ね全然ディズニーランド行けてないですね。子供が少し大きくなって、ちっちゃい頃には結構連れて行ってたんですけれどもね。はい、そしてお昼ご飯はステーキ弁当アット北斎と、あ和食の北斎のところでステーキ弁当を食べられたということですね。うわ美味しそうだ、やられた被弾しました。はい、美味しそうだ、あお腹すいた、ありがとうございます。そしてお昼のスイーツあんみつアット北斎、北斎でデザートはあんみつ食べられた、うわこれも美味しそうだやられた、はい、ありがとうございます。はい、そして次に江口小太郎さんが来た、これプリングルスのスピーカーをゲットということで、これ以前なんかありましたよね、プリングルスのスピーカーのキャンペーンが、音は悪くないです個人的感想ですわらわらと、ただ点点点と書いてありますが、これプリングルスのパッケージありますよね、プリングルスが入ってる、その上がなんかスピーカーになってるというやつなんでしょうね。はい、うん確か音は悪くないけどちょっと微妙ですよね、はい、ありがとうございます。はい、そしてもみじみちゃんがセブンイレブンでオリジナルパンを2つ買えばもらえるエヴァンゲリオンノート、これで3冊目ということで、今はそういうキャンペーンしてたんですか、エヴァのノートがもらえると。おお、これさくらちゃんかな、どっちかな、じっと見てますけどねはい、ありがとうございます。あ、もみじちゃんの方ですかね。はい、そして今日の一杯半額に引かれました、ガンちゃんには無理な甘いお酒、あ、しまった、これいっぱいコーナーの方に紹介するはずだったんですね、うっかりしてました。これは 澄み渡るゆず酒半額と思いっきりラベルが書いてありますけど、サントリー澄み渡るゆず酒というんで、まあ、確かにちょっと甘そうですね。私苦手かも。はい、ありがとうございます。なんかスチールのタンブラーはおしゃれですね。いいですね。はい、そして7月14日はただの一之助さんが、今日のお昼アイス、暑い日はミニストップのソフトクリームはいいですね。マスクメロンソフトということで、あ、美味しそうだ。マスクメロンか、美味しそうですね。はい、ミニストップ、うん、ミニストップのソフトクリーム美味しそうですよね、これね。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんがゲリラ豪雨中帰れま10、多分傘があっても関係ない降り方。そうですね、ゲリラ豪雨この前ひどかったですよね、横浜の方ね。これもう傘あってもなくてもずぶ濡れだったですよね、ちょうどこの時間帯に帰ると。土砂降りを通り越しても本当に豪雨でしたからね。はい、はい、ありがとうございます。そして、続けて、ケンチさんからイギリス首相交代でも官邸猫のラリーは邸内にとどまるとの記者、新聞記事。なぜならラリーは公務員、キャメロン氏の猫ではないと報道官の説明。どこの国でも猫は癒しだというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、そして7月16日にケンチさんからへーということで、これはなんだ、ツイッターの写真ですけど、世界遺産、なぜライオンが木に登り始めたのか。実は木の上は風通しが良いのでうるさいハエが少ないのです。一つの群れが登り始めたらあちこちの群れが真似し始めました。文化が伝播する一例かもしれません。ライオンは猫科ですが木登りは下手ですということで、木に登ってるライオンの写真のツイッターを、これリツイートというか世界遺産の、あれですね、ツイッターのアカウントをリツイートしていただいているようです。はい、ありがとうございます。そうなんですね、なるほど、猫科なんですけど木登りは下手くそだということですね。はい、ありがとうございます。で、どれかの群れが登り始めるとまた他の群れも真似をし出すと、まあ、確かにそうですね、風通しが良くってハエが少なそうですよね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のメッセージ、いただいたメッセージコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。ちょっとですね、後編はもう時間がなくていろんなところで録音をしたので、一応まあ車の中で録音したりとかしたんですけれども、ちょっと周りの音が結構うるさくて聞きづらかったかもしれません。申し訳ありません、ご了承ください。はい、ということで、エンディングも私の一人でのエンディングになります。じゃあ行きますよ、せーの、次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。失礼します。
猫のしっぽ、
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。